エレミア書愛歌5、私たちの主権ある陶器師としての神は私たちを神の器とならせて神を内容とさせる。アウトライン、サマリー、ノーマ数字1、私たちの主権ある陶器師としての神はご自身の陶器としての私たちに対して完全な権利を持っています。私たちが神の主権のビジョンを見ることは極めて重要です。 A、 主権は神の無限の権威、力、地位を指しています。神は主権ある方として、あらゆるものの上に、あらゆるものの背後に、あらゆるものの中にいます。 B、 ローマ9章19節から23節は神の主権について言っています。御心を拒むことが誰にできましょうか。しかし人よ、あなたは何者なので神に口答えするのですか。形作られたものがそれを形作ったものに向かって、なぜあなたは私をこのように作ったのかと言えるでしょうか。私たちは自分が何者であるのかを認識する必要があります。私たちは神の被造物であり、神は私たちの創造主です。陶器師は土くれに対して、同じ塊から一つをたっとい器に、もう一つを卑しい器に作る権威を持っていないのですか。 C、 神の主権は彼の選びの基礎です。彼の選びは彼の主権にかかっています。ローマ数字に、私たちの陶器師としての神は主権を持って私たちを創造し、神の器、神の容器とならせて、ご自身があらかじめ定めていたことに従って神ご自身を内容とさせました。 A、 人を創造することにおける神の目的は、人を神の器、土くれの容器とし、人が命であるキリストを内容として、彼で満たされるようにして、彼の偉大な団体の器としてのキリストの体を建造し、ご自身の表現を得させることでした。 B、 聖書全体の基本的な教えは以下の通りです。神は内容そのものであり、私たちはその内容を受け入れるために作られた容器です。私たちは神を内容とし、神で満たされなければなりません。それは私たちが尊いことに用いられる器となり、性別され主人に役立ち、あらゆる良い技に間に合うものとなることができるためです。 C、 もし私たちが神を内容とせず、私たちの内容としての神を認識しないなら、無意味に矛盾しています。中文訳、神が私たちを器として作った目的に相反し、その意義を失ってしまっています。 D、 パウロの14の書簡はすべて以下の言葉に要約することができます。開いた器、神がどれほどご自身を私たちの中へと分与することができるかは、私たちがどれほど開くかにかかっています。衰退は自己満足から始まります。進歩は上乾きから始まります。ローマ数字3、神は私たちの陶器師としてご自身の主権において権威を持っており、ご自身が選び召した者たちをたっとい栄光の憐れみの器とします。 A、 私たちは神の主権ある憐れみに従って神によって選ばれました。神の憐れみは神の属性のうちで最も遠くに到達するものであって、私たちを憐れな地位からご自身の恵みと愛にふさわしい状態の中へと救い出します。人の不従順が神の憐れみに機会を得させ、神の憐れみは人を救いにもたらします。私たちは神の憐れみのゆえに、他の人が福音に応答しなかった時に、この福音に応答し、他の人が命としてのキリストについての言葉を受け入れるのを拒絶したときに、この言葉を受け入れ、他の人が主の回復の道から後ずさりしたときに、この道を取りました。B、 私は自分が憐れもうとするものを憐れみ。ですから、それは人が決意することによるのではなく、走ることによるのでもなく、神が憐れみを示されることによるのです。もし私たちが神の憐れみを認識するなら、自分の努力に信頼することも、自分の失敗によって失望することもないでしょう。私たちの憐れな状態に対する望みは、神の憐れみの中にあります。主権ある憐れみという表現が意味するのは、神の憐れみが完全に神の主権の事柄であるということです。憐れみの器であることは、私たちの選択の結果ではありません。その起源は、神の主権です。私たちに対する神の憐れみを説明するのに、私たちが言うことができる唯一のことは、 神が彼の主権の中で私たちを選び、憐れみ深くあったということです。私たちに対する彼の憐れみのゆえに、私たちは日ごとに彼を追い求めます。私たちは自分たちに関わるあらゆるものが神の憐れみの事柄であるのを見れば見るほど、ますます主の御前で私たちの責任を担うようになります。しかしながら、私たちが進んで責任を担うことでさえ、神の憐れみによります。神はご自身の回復に関して、ご自分が憐れもうとするものを憐れみます。C、ローマ9章は、あらゆるものが神の憐れみにかかっているという原則を掲示しています。私たちが神の憐れみを見て、神の憐れみに明確に触れる時が、少なくとも一度はなければなりません。D、ですから私たちが憐れみを受け、また時期を得た助けとなる恵みを見出すために、大胆に恵みの御座に進み出ようではありませんか。ヘブル4章16節。E、父なる神はご自身の主権において私たちを憐れみました。ですから私たちは父なる神の主権ある憐れみのゆえに、彼を賛美し礼拝しなければなりません。父よ、あなたの憐れみとあなたの恵み、慈愛を私はすでに味わいました。あなたのこの憐れみはあなたの臨在と御顔をもたらします。あなたの憐れみのゆえに、私は今あなたにひれ伏して礼拝し、あなたの憐れみを賛美し、世々にわたって歌い褒めたたえます。詩歌23番3節。F、私たちが創造されたのは、たっとい憐れみの器となって、たっとい神としてのキリストを内容とするためです。そして私たちは神と人とを尊びます。尊い器はその霊によって生き、歩くことによって神を尊ぶ者たちであり、また霊を人に供給することによって人を尊ぶ者たちです。G、私たちが創造されたのは栄光の憐れみの器となって栄光の神としてのキリストを内容とするためです。キリストの神聖の栄光が解き放たれたことは、御父によって神聖な栄光をもってキリストの死を通してキリストの復活の中でキリストの栄光が表されたことでした。最後のアダムとしてのキリストはご自身の栄光が表されることの中でご自身の神聖な分与のために命を与える霊となりました。私たちはこの宝を、すなわち栄光の神としてのキリストを土の器である私たちの内側に住まわせています。私たちに内住しているこの宝はイエス・キリストの御顔、キリストの臨在、キリストの御前です。私たちは心を主に向けるとき、霊の中でキリストの臨在としての主なる霊を見つめつつあります。そして私たちは栄光から栄光へ、主と同じ形へと徐々に作り変えられていきますが、それはまさに主なる霊からです。第2コリント3章18節。主の栄光を反映することは、他の人が私たちを通して主を見ることができるようにすることです。
クルシャルポイント1、神は人を神を入れる器として創造された。信者として私たちは開いた器であり続ける必要がある。エレミア18章6節、イスラエルの家よ、この陶器師が行うように私はあなた方に行うことができないだろうか。エホバは告げられる。見よ、粘土が陶器師の手の中にあるように、イスラエルの家よ、あなた方は私の手の中にある。使徒行伝9章15節。この人は、私の名を異邦人、王たち、イスラエルの子たちの前で担う、私の選びの器である。エペソ3章19節。あなた方は乱されて、神の全豊満へと至るように。アウトライン1。私たちの主権ある陶器師としての神は、ご自身の陶器としての私たちに対して完全な権利を持っています。私たちが神の主権のビジョンを見ることは極めて重要です。アウトライン2、聖書全体の基本的な教えは以下の通りです。神は内容そのものであり、私たちはその内容を受け入れるために作られた容器です。私たちは神を内容とし、神で満たされなければなりません。それは私たちが尊いことに用いられる器となり、性別され、主人に役立ち、あらゆる良い技に間に合うものとなることができるためです。アウトライン3、神は私たちの陶器師として、ご自身の主権において権威を持っており、ご自身が選び、召した者たちを たっとゆ栄光の憐れみの器とします。神が聖霊を通して人の内側に絶望する心を起こして良い技を始められるときに、すべての霊的な進歩が始まります。聖霊は私たちの現状が間違っており、あまりにも霊的な生活が浅いことを感じさせます。聖霊の最初の働きは私たちに不満足な感覚を与えて、さらに良くなりたいという願いを起こさせることです。これが霊の進歩の始まりです。別の言い方をすれば、すべての失敗と衰退は自己満足の結果です。自分に満足しない感覚は、聖霊が私たちの中でご自身の働きを始められたことを示すものであり、それは私たちが前進するときです。衰退は自己満足から始まります。進歩は上書きから始まります。これは一つの事実であり、私たちのクリスチャン生活の全工程においてそうです。例外なしに、まず聖霊は私たちの内側に、さらに切なる願いを起こし、次に神は来られて私たちを満足させ、私たちを満たされます。適用、新人及び青少年大学生編。第一に、あなたは被造物として創造主である神の主権を認めて、神を神としてください。ローマ1章20節。神の見えない永遠の力と神性の特徴は、世界が創造されて以来明らかに見られており、作られたものによって認められているので、彼らには弁解の余地がありません。21節。彼らは神を知っていながら、神として彼に栄光を得させず、感謝もせず、かえって彼らの思考は虚しくなり、彼らの愚かな心は暗くなりました。25節。彼らは神の真実を虚偽に変え、そして創造主ではなく、被造物を拝み、それに仕えました。創造主こそ永遠に褒めてたえられるべきです。第二に、あなたは神を入れる器として創造されたことを認識してください。ローマ9章23節。しかも、栄光へとあらかじめ用意しておられた憐れみの器に、彼の栄光の方法を知らせようとされたとすればどうなのですか。もし私たちが神を内容とせず、私たちの内容としての神を認識しないなら、神が私たちを器として作った目的に反し、その意義を失ってしまいます。最近、有名な俳優や女優が相次いで自殺しています。彼らは仕事では成功していましたが、残念なことに人は神を入れる器であるということの認識がなかったので、人生に矛盾と虚しさを感じていたのでしょう。第3に、あなたは主イエスの御名を呼び求めてください。ローマ9章で私たちが神の器であることを啓示した後、10章で器を主で満たす方法を啓示しているのです。ローマ10章12節。ユダヤ人とギリシャ人の区別はありません。同じ主が全てのものの主であって、彼を呼び求める全てのものに彼は豊かです。第4に、あなたは神の器として絶えず神に開いている必要があります。パウロの14の書簡の要点は、開いた器です。神がどれほどご自身を私たちの中へと分与することができるかは、私たちがどれほど開くかにかかっています。衰退は自己満足から始まります。進歩は上からから始まります。決して自己満足に陥ってはいけません。主は聖霊を無限に供給しますので、あなたは絶えず開いている必要があります。ヨハネ3章34節。神が使わされた方は神の言葉を語る。彼はその霊を限りなく与えられるからである。例えばあなたが中間テストの時、主の御名を呼んで主と共に勉強し、成績が少し上がりました。あなたは喜んで主を賛美しました。しかし、あなたは少しの祝福で満足してしまい、期末テストの時に主を忘れてしまい、あまり真剣に祈らなくなってしまいました。言い換えで、中間テストの時は主に開いていましたが、期末テストの時は主に閉ざしてしまい、成績が落ち込みました。この失敗の原因は自己満足です。神はその霊を無限に供給し、あなたを無限に祝福されますので、あなたにはどんなことでもいつでも開いている必要があります。主はあなたのクリスチャン生活が始まる前に、あなたが体内に形作られる前に性別されました。それはあなたが神の言葉を語る預言者になるためです。 神の言葉を語るために、あなたは必ず開いて聞く人でなければなりません。あなたは自分が若いことを言い訳にして、主の委託を拒んではなりません。エレミア一章5です。私はあなたを体内に形作る前からあなたを知っていた。あなたが体位から出る前に私はあなたを性別していた。また私はあなたを諸国民への預言者と定めていた。そこで私は言った。ああ、エホバ、主エホバよ、ご覧ください。私はどう語るのかわかりません。まことに私は若者ですから。しかしエホバは私に言われた。自分が若者であると言ってはならない。まことに私はあなたに使わすすべてのところへ。あなたは言ってあなたに命じるすべてのことをあなたは語らなければならないからだ。彼らの顔を恐れてはならない。まことに私はあなたと共にいてあなたを救い出すからであるとエホバは告げられる。さらに人に頼って人から祝福を求めてはいけません。神に頼り神の祝福を求め続けるために、全生涯毎日神に開き続けることを訓練すべきです。祈り、おう主イエスよ、私は若い時から創造主である主の主権を認めてあらゆることで神を神とすることを学びます。私は神を入れる器として創造されました。主の未来を追い求め主で満たされることを望みます。主よ、私を開いた器にしてください。自己満足に陥ることなく常にあなたに開き続け、若くても神の言葉を語る預言者としてください。アメン。
クルーシャルポイント2、自分の努力に信頼せず。神の憐みを見ることで自分の責任を正しく担うことができる。エペソ2章1節。ところであなた方は自分の違反と罪の中に死んでいて。4節。しかし憐れみに富んでおられる神は私たちを愛してくださった彼の大きな愛のゆえに。アウトライン1。私は自分が憐れもうとするものを憐れみ。ですから、それは人が決意することによるのではなく、走ることによるのでもなく、神が憐れみを示されることによるのです。ローマ9章15節、16節。アウトライン2。もし私たちが神の憐れみを認識するなら、自分の努力に信頼することも、自分の失敗によって失望することもないでしょう。私たちの哀れな状態に対する望みは神の憐れみの中にあります。アウトライン3、ローマ9章はあらゆるものが神の憐れみにかかっているという原則を掲示しています。私たちが神の憐れみを見て、神の憐れみに明確に触れる時が少なくとも一度はなければなりません。しばしば私たちの憐れむべき状態のゆえに、私たちは恵みを見出す前に憐れみを受ける必要があります。私たちは幾分か放蕩息子が彼の父に来たのと同じような状態で、乞食のように恵みの御座へとやってきます。放蕩息子のような乞食は憐れみを必要としています。私たちが恵みの御座に来るとき、自分を惨めであると感じてこのように言うことでしょう。父よ、私は何にも値しないのです。しかし、御父はこのように言うかもしれません。あなたはふさわしくないかもしれないが、私は憐れみ深いのだ。私の憐れみはあなたにまで届き、私の好意を得させる資格をあなたに与える。私の憐れみは私をあなたへともたらし、最上の衣をあなたに着せる。神の憐れみは私たちがいつでも預かることのできるものです。長年の経験を通して私がはっきりとまた深く納得したことですが、私たちに起こるすべてのことは神の憐れみから出てきているということです。すべては神の憐れみの事柄です。私たちはこのことを見れば見るほど、ますます主の御前で私たちの責任を担うようになります。しかしながら私たちが進んで責任を担うことでさえ、神の憐れみによります。なぜある信者は喜んで責任を担おうとするのに、ある信者はそうしないのでしょうか。その答えは神の憐れみにあります。神はご自身の回復に関して、 ご自身が憐れもうとするものを憐れみます。私たちは他の人たちよりも頭が良く、他の人たちよりも主を追い求めているから、主の回復の中にいるのではありません。私たちがここにいるのは完全に神の憐れみによります。どのようにして主があなたを主の回復の中における紹介生活へともたらされたかを考えるなら、あなたは彼の憐れみのゆえに彼を礼拝するでしょう。福音、命の務め、紹介生活について、神は私たちを憐れんでくださいました。私たちはなんと神の主権ある憐れみのゆえに神を賛美し、彼の憐れみのゆえに彼を礼拝しなければならないことでしょう。適用ビジネスパーソン大学院生編、愛歌3章22節、私たちが滅ぼされないのは、エホバの慈愛である。まことに彼の憐れみは尽きることがないからだ。あなたが現在ここで仕事をしたり、研究したりできているのは、神の憐れみのゆえです。あなたは高ぶって自分が頑張ったので、今の自分があると言ってはなりません。第一コリント15章10節、しかし神の恵みによって今の私があるのです。そして私に対する神の恵みは無駄にはなりませんでした。それどころか私は彼らの誰よりも多く労苦してきました。しかしそれは私ではなく私と共にある神の恵みです。あなたは自分が頑張ったからこうなったということは明らかにパウロの証とは異なります。パウロは誰よりも多く労苦しましたが、それは私ではなく、神の恵みであると証ししました。主はあなたに対する憐れみを少しでも減少させたなら、今のあなたはいないことを知ってください。例えば、あなたは難しい試験を合格しました。あるいは、会社で昇進することができました。あなたは頑張ったかもしれませんが、神の憐れみがなければ、あなたの得意な問題が出なかったでしょう。あるいはあなたの上司はあなたではなく他の人を昇進させたでしょう。農夫がどんなに苦労しても天から雨がなければ全ての労苦は無駄になります。同様にあなたがどんなによくやっても神からの憐れみと恵みがなければ全ての労力は無駄になります。さらにあなたが労苦することができたのも主の憐れみなのです。詩歌234番2から3節は言います。おお、なんという奥義でしょう。誰も知り尽くせぬもの。神の愛の広さ、長さ、高さ、深さを、天使たちも知らない救い。全地は伏して主を褒めたとう。すべては憐れみ、今礼拝します。おお、なんという恵みでしょう。主は父の御座を離れ、御身を捨て、地位流し、望みなき人を救う。恵みは無代価で無限に、罪にある私にも及んだ。無代価の恵み、私にさえ及ぶ。アメン。ですから、あなたが今ここにいるのは完全に神の憐れみのゆえです。神の憐れみに感謝賛美します。兄弟の証。私は台湾でのリー兄弟の全時間訓練に参加したとき、最初、自分の献身が良かったので訓練に参加できたと考えていました。しかし、1ヶ月も経たないうちに中国語ができていないので、日本に帰りたくなりました。私はチームリーダーでしたが、中国語ができないので、メンバーが質問してきても何を質問されているのかもわからず、毎日情けない気持ちでいっぱいでした。私は日本では少し役に立つのに、台湾では全く役に立たないとたびたび主に文句を言っていました。そしてまずチームリーダーを辞めさせてくれるように頼もうと考えました。しかしそれを言う前に、まず主と交わろうと思い、主に不平を言い始めました。不思議なことに不平を言っている間、主が照らしてくださり、主の愛と憐れみに触れ、涙が溢れてきました。私が献身して訓練に参加できたのは、すべて神の憐れみであることがわかりました。そして自分の高ぶり、不信仰の罪を告白しました。そうすることで聖霊で満たされて福音を伝えることができ、多くの人が救われました。神の憐れみのおかげで2年間の台湾全時間訓練 FTTT を全うできました。 神の憐れみに心から感謝賛美します。アーメン。祈り、おー主イエスよ、私の今の研究、仕事、家庭が与えられているのは神の憐れみのゆえです。私は自分が良かったから救われ、紹介生活の中に留まることができたのではありません。すべては神の憐れみのゆえです。神の憐れみを見れば見るほど、私は主の御前でへり下って、自分のビジネスパーソンとしての責任や紹介生活と家庭生活での責任を全うすることができます。神の憐れみのゆえに主を賛美します。アーメン。
クルーシャルポイント3。主との個人的で親密な交わりにより、心を主に向け、観念の覆いが取り除かれ、栄光な主を見つめる。ローマ9章23節。しかも、栄光へとあらかじめ用意しておられた憐れみの器に、彼の栄光の抱負を知らせようとされたとすればどうなのですか。第2コリント3章16節。しかし、彼らの心が主に向くときはいつも、その覆いは取り除かれます。18節。しかし、私たちは皆、主の栄光を覆いのない顔を持って、鏡のように見つめ、そして反映して、栄光から栄光へ、主と同じ形へと徐々に作り変えられていきますが、それはまさに主なる霊からです。アウトライン1。ですから、私たちが憐れみを受け、また時期を得た助けとなる恵みを見出すために、大胆に恵みの御座に進み出ようではありませんか。ヘブル4章16節。アウトライン2。私たちが創造されたのは、たっとい憐れみの器となって、たっとい神としてのキリストを内容とするためです。そうして私たちは神と人とをたっとびます。たっとい器はその霊によって生き歩くことによって神をたっとぶ者たちであり、また霊を人に供給することによって人をたっとぶ者たちです。アウトライン3。私たちはこの宝を、すなわち栄光の神としてのキリストを土の器である私たちの内側に住まわせています。私たちに内住しているこの宝は、イエス・キリストの御顔、キリストの臨在、キリストの御前、原文は御顔、です。アウトライン4。私たちは心を主に向けるとき、霊の中でキリストの臨在としての主なる霊を見つめつつあります。そして私たちは、栄光から栄光へ、主と同じ形へと徐々に作り変えられていきます。第2コリント3章18節。主の栄光を反映することは、他の人が私たちを通して主を見ることができるようにすることです。私たちの過去を振り返ってみるなら、主を礼拝することでしょう。私たちは自分の歩みが自分からのものではなく、彼からであることを認識するでしょう。私たちが生まれる前に彼は私たちを選び、あらかじめ定め、私たちと関係のあるあらゆることを私たちの誕生の時と場所を含めて安排されました。さらに彼は私たちがいるべきすべての人、すべての場所を指定されました。私たちに起こるすべてのことは神の憐れみの事柄です。全宇宙でイエスの御顔を見つめることほどたっといことはありません。これは個人的な経験と教授のことです。私たちは彼の御前で生きれば生きるほど、ますますイエスの尊さに対する感覚を持つでしょう。これが彼の内住を教授することです。私たちが皆自分の古いパーソンを捨てて、彼の御顔の表示を見つめて、彼の臨在を教授することによって、彼を私たちのパーソンとすることを学ぼうとするなら、私たちは内住のイエスの尊さに対する甘い感覚を持つでしょう。これは私たちをとても輝かせるでしょう。それは彼の栄光の繁栄である輝きです。あなたがこのような経験を一度でも持つなら、他の人はあなたがいかに輝いているかを見ると、私はあなたに保証することができます。あなたは幸いであるだけでなく、輝いているのです。内側からのものが輝き出るのです。これはイエスの繁栄です。これが内住のキリストに対するパウロの経験でした。適応放射編。 第二コリント3章12節から18節の啓示に基づいて、新契約の奉仕者としてあなたは使徒の親密な交わりを持つべきです。この交わりを3つの区分に分けて説明します。第一に、心を開いて使徒親密でプライベートで個人的で愛情に満ちた交わりを持ってください。最初のうちは自分のテーマで主に来て交わっても構いません。例えば、1、主よ、なぜこのような上司が私の上にいるのかわかりませんが、私はあなたに開きます。この環境で学ぶべきことをあまり学んでいないと思います。主よ、私を助けてください。2、配偶者のことで悩んでいます。私の配偶者が早く救われないのはどうしてですか？私の配偶者を早く救ってください。3、私は今になってもどのようにあなたと親密な交わりをしたらよいのかわかりません。主よ、憐れんでください。4、主よ、私は主イエスキリストの交わりへと召されましたが、主との交わりが表面的であるので、あまり祝福に預かれていないと感じています。主よ、生ぬるい状況から私を救ってください。など、あなたは自分のありのままで主に来て、主に開いて正直に主と交わってください。決して宗教的に、霊的なふりをして交わってはいけません。単純にありのままで主と交わってください。第二に、主との交わりの中で主に照らされたらすぐに自分の罪を告白してください。罪を告白すると、あなたはその霊で満たされます。この時、あなたの心は徐々に主に向かい、自分の観念の覆いは取り除かれて、主の栄光を見つめることができるようになります。例えば、奉仕をするとき、あなたは自分の固定観念に従ってパートナーを選んだり、新人を選んだりしてはいけません。心を主に向けて、観念の覆いが取り除かれると、その霊はあなたの奉仕を油塗り祝福することができます。第三に、観念の覆いが除かれると、その霊はあなたに神の言葉を語りかけます。そしてあなたは神の御心を知ります。エレミアやダニエルは御心を理解するとすぐに祈りました。この祈りが講談の祈りであり、神のエコノミーを遂行する祈りです。あなたは主との親密な交わりを持って講談の祈りに至らなければなりません。今年のメモリアルデー特別集会、世界情勢と主の回復に関する時期を得た言葉の最初のメッセージで、江戸兄弟はシーカ568番を選びました。それはコロナの世界情勢の背後の主の動きを理解し、奉仕するための基本的な要求は主との親密な交わりであるからです。主と交わるため、霊を用いて主の御顔を尋ね、臨在求める。顔覆いなしに主を見つめつつ、隠れたところでひたすら祈る。主と交わるため、内を開いて、真実と誠で単一に祈る。霊と真実持て、主と交わりし、霊の感覚に従い祈る。主の語りかけを切に求める。主の心を知って、御旨を祈る。祈り、王主イエスよ、神を入れる器として主に満たされるために、まず心を開いて主との親密な交わりを持ちたいです。どんな時にも正直に主の御前に出ることを学びます。主との交わりの中で照らされた罪を告白すればすぐに霊で満たされます。心を主に向け、隔てとなる私の固定観念を取り除いていただき、主の栄光を見つめ、奉仕が油塗られますように。その霊の語りかけに開き、御心を祈り出すことができますように。アーメン。